こんにちは。お元気ですか？年末です。皆さんきっとお忙しいことでしょうね。1日 3.7 時間、何の時間かわかりますか？これ耳の隙間時間だそうです。一人が持っている1日あたりの耳の隙間時間、どういうことでしょう？隙間というのは、何かと何かの間にちょっと空いた小さいスペース。例えば冷蔵庫と食器棚の間とか、洗濯機と洗面台の間とか、ちょっと隙間がありますよね。ちなみにそういう狭い隙間に置けるのが隙間家具。日本は家が狭いから隙間家具がよく売れます。で、ちょっと空いた短い時間のことを隙間時間と呼んだりします。耳の隙間時間は、体は空いてなくても耳が空いてる時間です。例えば通勤電車に乗っている時とか、アイロンをかけている時とか、耳は空いていますよね。1日 3.7 時間、そんなにあるかな？皆さんはどうですか？冷蔵庫と食器棚の隙間に入るのは隙間家具。耳の隙間時間に入るのはポッドキャスト。ポッドキャストを聞く人も、ポッドキャストのチャンネルやプラットフォームも、ここ数年で急に増えましたよね。私もその一人なんですけど、そのきっかけの一つは、ワイヤレスイヤホンが発売されたことだそうです。確かに、言われてみればその通り。あれでながら聞きができるようになりましたからね。私の父はね、あれをイヤホンじゃなくて補聴器だと思ってたんです。補聴器、耳が遠い人がつけるやつ。父は毎日トレーニングジムに通っています。ジムではよくワイヤレスイヤホンをしてトレーニングしてる人がいるでしょ。それを見て、最近の若い人は耳が遠いんだなって思ってたんだって。だって耳になんかつけてるし、話しかけてもよく聞こえないみたいだし。確かにね。ある日、自分の孫がそれと同じのをしていて分かったんです。これは補聴器じゃないんだって。父は80歳。スマホは持っていません。でもね、毎日トレーニングしてるから筋肉はムッキムキですよ。100キロ近くのバーベルだって持ち上げられます。ちょっと話がそれましたね。ポッドキャストを聞く人が増えたもう一つの理由は、学びたい人が増えているからだと思います。アメリカでは、ポッドキャストのリスナーの4人に3人は、毎回新しいことを学ぶために聞いているというデータがあるそうです。YouTube や Netflix は、どちらかというと時間があるときに見ますよね。暇つぶしに見るという人もいるかもしれない。でも、ポッドキャストのリスナーは、暇つぶしがしたいというより、時間を有効に使いたい。耳の隙間時間に何かを学びたい。皆さんもきっとそうですよね。特に、ポッドキャストは、語学のトレーニングにうってつけ。聞くことに集中できるから。皆さんはどんなチャンネルを聞いていますか？私のチャンネルのようにタイトルに日本語とか ジャパニーズって入っている語学のチャンネルが多いでしょうか。私が一つおすすめしたいのは、語学にこだわらないということです。語学のチャンネル以外も聞いてみたらということです。例えば、スペイン語を勉強している私が時々聞いているのは、スペイン人のご夫婦がスペインの人たちに向けて日本の文化や観光地を紹介するチャンネルです。つまりネイティブがネイティブに向けて話してる。だけど私もなんとか話についていけます。それはテーマが日本のことだから。自分の知識が理解を助けてくれます。私の耳が間違ってなければ、このご夫婦は日本が大好きで、日本に住んでいたこともあって、日本への旅行をサポートするお仕事をしている。だから本当に日本のことに詳しいんですよ。日本全国を旅してるから、私が知らない街の話も聞けて楽しいです。皆さんも自分の知ってることとか、自分の好きなことをテーマにした日本語ネイティブ向けのポッドキャストを聞いてみたらどうでしょう。日本人が聞いているのと同じものを楽しめたら自信がつくし、何より楽しいでしょ。そのためには日本語で検索してください。例えば映画が好きなら日本語で映画って検索すれば、日本人が映画のことを話しているチャンネルが見つかりますよ。好きなテーマでいいのが見つからなかったら、歴史はどうですか？日本のポッドキャストでは最近歴史の話をするチャンネルが多いんです。大人になってもう一度歴史を学びたいと思っている人が多いから。私みたいにね。日本史じゃなくて世界史なら、きっと皆さん知識があるし、自分の国も登場するかもしれない。自分の国のことを日本語で聞いてみるというのも面白いんじゃないでしょうか。皆さんが聞けそうなチャンネルをいくつか探してみたので、概要欄にリンクを貼っておきますね。発音が綺麗な人、話し方がはっきりしている人を選んだので、試しに聞いてみてください。そしてご自分でも探してみてくださいね。聞いてわかる言葉を使える言葉に。そう思って私はいつも Q&A を作っていますが、その質問に答える以外にもできることはありますよ。一番簡単にできること。それは相槌を打つ。そうだよね。わかる。本当？そうなんだ。少し丁寧にするなら、はいはい、そうですよね、わかります。本当ですか？そうなんですか。日本人同士の会話では、一人が話しているとき、聞いている人はたくさん相槌を打ちます。その方が日本人は話しやすい。エピソードを聞きながら相槌を打ってみてください。ちゃんと聞いてないと相槌は打てませんよね。それからディクテーションやシャドーイング。エピソードを一度聞いて内容が大体わかったら、次にディクテーションやシャドーイングに挑戦してみてください。聞いて内容が分かっても、聞いた言葉を文字にできなかったら、またはシャドーイングできなかったら、それはまだ 自分が使える言葉じゃないですよね。正確に聞き取れる言葉、そして何度も聞いた言葉が使える言葉になります。何度も聞くから自然に覚える、自然に話せる。これは基本中の基本ですよね。皆さんももしかしたら私がよく使う言葉はスラスラ言えるんじゃないでしょうか。例えば、答えを探してみてくださいとか、答えは見つかりましたかとか、どうですか。シャドーイングは全部できなくても、単語だけでもいいから、短いフレーズだけでもいいから、どんどん真似して口に出してみるといいと思います。最後にもう一つあります。それはポッドキャストを自分で作るということ。これはずっと前のエピソードで話しました。あなたが話したいことを日本語で話してポッドキャストを作るということです。詳しいやり方はエピソード7、そんなあなたに朗報ですを聞いてくださいね。大丈夫、私にできたんだからあなたにできないはずはない。さて、今年も残りわずかとなりました。4月にスタートしたこのポッドキャストも皆さんのおかげでここまで続けることができました。初めの2ヶ月ぐらいは再生回数はほぼゼロだったんですよ。それでもめげずに続けていたら、少しずつ聞いてくれる人が増えて、今は50以上の国で聞いてもらえているようです。アメリカ、日本、韓国、イタリア、台湾、オーストラリア、シンガポール、サウジアラビア、ヨルダン、タイ、ベトナム、スウェーデン、ドイツ、スペイン、フランス、全部は言えませんが本当に嬉しいです。ありがとうございます。今回でシーズン1は一旦終了します。少しお休みして、また準備ができたらシーズン2を始めようかなと思っています。皆さん、今年はお疲れ様でした。勉強は楽しく無理なく、サステナブルでいきましょう。私もそうします。それでは皆様、どうぞ良いお年を。